伊原敏夫さんへのインタビュー、人間復権への旅路、3回目になります。伊原さんの文学への目覚め、また文豪川端康成氏との出会いについてお話ししていただきます。
私が愛楽園に入院した時にですね、その2階が男の子たちの住んでる生活棟、1階が女の子たちの生活棟で、そこに寮母さんがおられました。なので、2階の寮のお父さんからですね、この回覧板を下のお母さんに届けてということで、回覧板を届けるように言われたんで、私は下に降りていって、その寮母さんの部屋にの入り口で入ろうとしたらですね、その1階の寮母さんは短歌を読む、いわゆる歌人でもありましたけど、と寮母さんと来客がおられてですね、2人で向かい合って一生懸命その何かを討論をされてました。そしてこの2人の、間で何か紙を置いてそれを見ながら討論してるんですけど、私はあまりにも熱心にその2人で討論してるもんですから、その声をかけるのをちょっとためらってですね、部屋の中に入ってその2人の間を見たら、その紙の上にですね、たくさん書いてある中で俳句が1句読み取れたんです。その俳句を見たらですね、その芋虫の蝶になる日を夢に見てという俳句でした。で、その俳句について2人で一生懸命討論をしてる。それで私はその俳句を目にしてですね、燃える、これお母さんと言って声をかけて、回覧板を畳の上に置いて部屋を出て階段を上り始めました。そうするとですね、先ほど私が出会った寮のお母さんもお客さんも、そのハンセン病の後遺症を両手と顔に持っておられました。で、そういうこととですね、先ほどの俳句と重なりました。なぜか分かりませんけどですね、階段を上りながら、とてもわけもなく悲しくなりました。いわゆる、それが私の文学の感性の、いわゆる始まりだったかもしれません。それで、1958年の6月に、文豪川端康成さんが、いわゆる沖縄がまだアメリカ軍の支配下にあった時に、沖縄に文化講演会に来られました。そしてその川端さんからですね、突然招いた人たちに思いがけないリクエストが出されます。それは東京を発つ時に、沖縄のハンセン病療養所にはたくさんの発病した子どもたちが収容されたということを聞いてきました。この子どもたちに会いたいですと言ったんです。そうするとですね、当時の沖縄の社会意識からすると、その沖縄のハンセン病療養所がある島は屋我地島というんですけど、この島の名前を言葉にするぐらいも毛嫌いするぐらい沖縄の当時の社会意識でしたけど、その島どころじゃない、その島の中にあるハンセン病療養所の愛楽園に行きたい。これでみんな困り果てました。それでですね、先生を一生懸命説得します。今交通の便でとても一日仕事で愛楽園には行けませんと言って、スケジュールとの噛み合わないということで 先生を断念させようとしますけど、いや他のそのスケジュールは調整してもいいです、どうしても愛楽園の子どもたちに会いたいということを譲らなかったですね。そのために皆さんいろいろ知恵を絞ったんでしょう。じゃあ先生、子どもの中の一人だけに会うように予定を立てますということになりました。それで急遽ハンセン病療養所の小中学校の学校長に子どもたちの作文を先生が泊まってるホテルに届けるようにということの連絡が行って届けられます。それで選ばれたのが私、関口進でした。その作文というのは今記憶の中にかすかに残ってます。愛楽園とですねの境界線の近くに小川が海に流れ込んでる場所がありました。そこには水門があって、その私は時々ですね、このそこまでは患者が行くことができるんですね。その境界線のこの水門に時々行って、ずっと下水門を流れる水を眺めたりしてましたけど、で一本の麦の穂がですね水門から流れてきて、で水門の角の方でですねその沈んだり浮いたり渦の中にしてる風景をその読んだ書いた作文でした。それで私はそのいわゆる沈んだり浮いたりする麦の方に向かってですね、頑張れ頑張れと言ってるような声もかけてたような作文だったと思います。それでそういう作文で私が選ばれたんですね。そうするとですね、その6月6日川端さん一行が学校に到着しました。で校長の案内で川端康成さんが休んでおられる教室に私を案内していくわけですけど、その教室の入り口で私足がすくんでしまうんです。なぜかと言いますと、先生の後ろにはですねその白い予防服を着たそのご一行さんが立ち並んでる前に、パイプ椅子に川端康成さんが一人で座っておられて、それでその川端康成さんがですね予防服じゃなくて私服、いわゆるワイシャツのままの川端康成さんが座って、一生懸命先生はその腕を託し上げてます、袖を。でそれを見たもんですから、履いていいのかどうかという躊躇して入り口で足がすくんだということなんです。そうすると学校長が背中を押されたもんですから中に入ったら、川端康成さんの目の前に向かい合わせのもう一脚バイプ椅子があって、その椅子に私腰掛けたらですね、君が関口君、良い作文でしたよ、あなたは作文の中でマングローブが好きだと書いてましたねと聞かれたんです。私は、はい、マングローブは真水でも海水でも中でも元気に育ちます。僕が時々気が弱くなった時にそのマングローブの見に行くと僕に勇気を与えますという言いながらですね、そのマングローブの葉っぱに朝日が当たると一瞬その光り輝く時がありますと言ったら、でも先生にはその時間は教えられませんと言ったら、川端康成さんがですね、その秘密ですかって言って笑われたの。それでその僕も 緊張がほぐれたんですね。そうすると、関口君、本は好きですかって聞かれたんで、はいって答えた。あなたは北条民雄の命の書やは読みましたかと言われた。私ははいって答えた。感想を聞かせてもらえませんかと言われた。でも難しくてよくわかりませんでした。でも先生ね、その本の巻末に先生と民雄の手紙のやり取りがあるでしょう。その手紙の中に分かるところがありました。でも民雄の手紙は悲しいですと言ったんです。それはどの部分ですかと言われたんです。それで私は日記を当時つけてましたから、その自分のいわゆる心に残ったところをその書き留めてましたから、それをまた口をついてですね、そらんじいて次のようにその部分を語りました。僕には何よりも生きるか死ぬか、この問題が大切だったのです。文学するよりも根本問題だったのです。生きる態度はその次からだったのです。人間が信じられるならば耐えていくことができると思います。人間を信ずるか信じないか。そう言ったらですね、川端康成さんのその大きな目の下にシャボン玉みたいにその涙が膨らみました。そしてポロポロっと涙を落とされてですね、あなたは命の主役が分かってます、北条民雄の悲しみが分かってますよと言われた。それでそう言いながらですね、川端先生は私の両手膝の上に置いた両手をこう握りに来られたんですね。で私はいきなりその両手を背中の後ろに隠して、そのじっと座ってましたら、そしたら先生がですね、自分のパイプ椅子を引き寄せて私の両太ももを挟むようにして、その太ももを上からパンパンパンパンと叩きながら、その先ほどのあなたが分かってますよ、北条民雄の悲しみが分かってますよともう一度言われたんですね。そしてそう話してるうちに、その後ろからですね、その園長先生が、先生もうお時間ですとおっしゃられた。それで、はい、わかりましたと先生はおっしゃられて、関口君、君何か欲しいのはありますかと言われた。そして私は、はい、僕本が欲しいんですという返事をしたらですね、大きくこのうなずかれました。それで先生たちをご一行は教室を出て行かれて、それから2ヶ月後ぐらいですかね、していわゆる木枠で作られた荷物が何箱も届きました。その中には児童図書の山でした。そして大人が読む本もありました。実はその一部がですね、川端文庫という印鑑を押されて、今でも沖縄愛楽圏の交流会館の中にある資料として蔵書されてます。でもう一つですね、子どもの情操教育について当時の愛楽圏の話をしますと、川端文庫も非常に その私たちにいろんな影響を与えましたけど、当時の寮のお母さんはですね、その文化人でもありまして、それで新聞に愛楽園の子どもたちに、皆さんもう読まれた本でいらない本があったらその送ってくださいという、その投書をしたら、たくさんその